ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
3月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。よろしくお願いします。今日はですね、いつも市役所の特別応接室で収録しているんですが、久々に、随分久々となりますけれども、出張版ということで、ワンヌマをお届けしていきます。まずはいつも通り、頼重秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
市役所を離れた、はい、今日は市内のとあるところにお邪魔してるんですけれども、
秘密の場所ですね。
秘密の場所、はい、これからご紹介していきますけれども、はい、なんか新鮮な感じがしますね。
いいですね。本当に、なんか臨場感たっぷりっていうんでしょうか。
臨場感たっぷりです、
はい。現場っていう感じがします。
ね。
はい。
耳を澄ますとですね、もうすぐそこが国道ですので、その車の音なんかも聞こえてくるわけですけれども。
はい、確かに。そうですね。
リスナーの皆さんにはそのあたりの臨場感も今日お届けしながら、は
い、説明するんですか、
はい、お届けしていこうかなと思っておりますけれどもね。
はい、頑張りましょう、
はい、よろしくお願いいたします。さあ今日もゲストの方を迎えしてお話を伺っていきます。今回のゲストは4年前沼津に移住しまして油絵画家として活動されています北見美香さんです。北見さん、市内にある工場の所有者から空きスペースを借り受けて、工場アトリエと称し、ここを活動の拠点として油絵の制作に取り組むほか、地元の方などを対象とした絵画教室も開催されているということなんですね。うん、で今回は、うん、北見さんの絵画制作の拠点であるこの工場アトリエにお邪魔をしております。
そうなんですね。
ね、
はい、
そこで番組の収録をさせていただきます。沼津市に絵画制作の拠点を移して活動されている北見さん、工場の空きスペースに制作の拠点となるここ工場アトリエを設けることに至ったきっかけや活動の内容について、実は今月は2週に分けてたっぷりとお話を伺っていく予定ということになっております、う
ん、はい、
ということで今日は油絵画家の北見美香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北見さん、実は4年ぶりなんですよね、収録もね。
はい、そうですね。
あれから随分経ちましたけれども。
4年かって感じですね。
ね
あっという間ですね。
あっという間ですよね。うん、工場でまさか私たちが収録することになるとはね、うん、思いもしませんでした。
いや、なかなかいい空間じゃないですか。
ねえ、はい。今日はその工場の2階部分。
はい、2階の部分ですね。
お借りしてますけれども、う
ん、はい、
周りを見渡すと、本当にこう、ザ工場という感じ、骨組みがこう、うん、室内には張り巡らされていましてね、うん、蛍光灯が灯っています。うん、なんとなく全体はこう、茶色が使われているっていうんですかね、うん、一部グレーの色なんかもありまして。
その通りですね。
なんかね、
はい、
工場の香りもするというかね。
確かに。工場のね、状況を分かる方はね、イメージできると思うんですけどね。
機械の匂いがするし、うん、ね、油のような匂いもする中で、はい、
しかし置いてあるものは完全にアトリエ。
そうなんですよ。
すごいですね。絵画用の、
ね、
はい、
その殺風景な雰囲気を彩るのが、はい、まさに北見さんの作品と。
そうなんですね。
いうことになるわけなんですよ。
こう見ちゃうと、工場だっけって感じですね、本当
に、ね。そうなんですよね。私たちはその一部分をお借りして、はい、テーブルと椅子もご用意いただいて、うん、いつも通り収録を進めていくわけですけれども、
はい、
まずはですね、北見さんに沼津での生活について伺っていこうかなというふうに思いますので、うん、最初の質問からいきたいと思います。市長、お願いします。
はい、先ほどもね、上田市長の方から話がありましたように、北見さんは番組への出演が今回で2度目というような状況なんですよね、はい、うん、まあ、以前ご出演いただいたのが令和元年の7月、4年近く経ったんだなというような状況です。まあ、この期間にもですね、様々な取り組みをされていると伺っていますので、ぜひラジオをお聞きの皆さんにお話をいただければと思いますので、よろしくお願いします。まず最初に、移住して4年が経ちますが、沼津市での生活はどうでしょうか。はい、このあたりよろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、
また呼んでいただき光栄でございます。いえいえいえ、
ありがとうございます。
画家として活動している北見美香と申します。 独立後に都内に近い場所で活動をと思い、千葉県の松戸市に住んだ後にご縁があって沼津市へ引っ越してきました。前回ラジオに出演させていただいた時は沼津へ引っ越してすぐの吉田温泉さんでの個展の後でした。昨年もゴールデンウィーク中に吉田温泉さんにてグループ展が行われお声掛けいただきご縁が続いており感謝でございます。
そうですね、
市長も来てくださったということを、
はい、お伺いさせていただき
ました。Facebookで見ました。ありがとうございます。
直接接触できなくて申し訳ございませんでした。
いやいや、とんでもないです。
はい、
吉田温泉さんでの個展や頼重市長のラジオに出演させてもらった影響もあって私の活動を知ってくれる人がぐっと増えたように思います。都市でこんなにも早くかつ、存在を知ってもらえたことは 沼津だからこそなのではと思っています。沼津は魅力的な人がたくさんいる街という印象です。魅力的な活動をしている人に出会いやすい場があり、人がいて動きがあってという環境に活気を感じています。顔を見知った中での動きやすさと新しい人の流動とが良いバランスであるような気がします。いろんな場所で出会う市役所の方にもたくさんお世話になっております。沼津では、沼津信用金庫さんのストリートギャラリー、
そうですね、
はい、沼津ラクーンさん、
うんうん、
ララポート沼津の沼津コートさん、
はい、
保険カンパニー吉野 AJ 新さんで展示をさせていただきました。す、
は、
べ、
い、
て人とのご縁で開催しています。それまでは基本的に自分で貸し画廊を借りて個展をするというのが基本でしたので、沼津ではそれの逆転現象が起きています。
なるほど。
住んでいる賃貸も大家さんがとてもよくしてくださり、活動を応援してくださり、居心地が良すぎて引っ越せないという現状です。う
ん、嬉しいこと
です。ありがたいです。
ましてやこの度の工場アトリエは夢のようなアトリエなので、うん、ますます沼津から抜け出せなくなりそうです。で、暮らしの環境面では普段徒歩と自転車で暮らしていて不便を感じません、
うん、
千本浜が好きでよく通るのですが、うん、見るたびに違う海と富士山の表情がいつも楽しみです、
はい、
海は感情を映すようで絵のイメージについて自然と対話している自分がいますし、富士山は見守ってくれる大きな存在です。すでに亡くなってしまった尊敬する師匠の存在と近いような気がします。
なるほど。
自動車を持っていないので行動範囲は狭いのですが、それでも十分に豊かで暮らしやすい環境だと感じています。
ありがたいで、コメントがね、本当に。
北見さんから吉田温泉のお話も出ましたし、尊敬する師匠のお話もありましたけれども、はい、私、4年前の収録の時にもそのお話をしてくださっていて、すごく記憶にあってね、うんうんうん、あれからもう4年が経つんだなという一方で、引き続き沼津を愛してくださってるっていうのは、はい、市長ね。
周りの人とのつながりの中でね、生きてきたっていう話があったわけですけど、沼津の人って本当にいい人たちが多いですね。
ねえ、
はい。改めて感心しました。
本当に嬉しくなりますよね。
はい、感動ですね。
ねえ。さあ、お話し続けていきます。今日私たちは、市長特別応接室っていうのを飛び出して、うん、工場アトリエで収録させてもらっていますけれどもね、はい、この場所に関係する質問を次していこうかなと。
その通りですね、はい、まあ、収録をさせていただいているということで先ほどから話が出ているところでございますけど、まあ、場所としては市内の工場内ということで、はい、制作の拠点、工場アトリエということでご紹介いただいたわけでございますが、こちらの方を設置されてですね、制作に励んでおられるというような状況でございますが、ここに制作の場を移すことになった、うん、なんでなんだろうということで、はい、経緯なんか教えてもらえるとありがたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、頼重市長も来場してくださった2021年に沼津ラクーンの元展望レストランだった広いスペースで個展をした時に、うんうん、
はい、
掛川市の山間地区で毎年開催されている原泉アートデイズ2020で、旧製茶工場にて、制作展示した縦3メートル横6メートルの絵を出品いたしました、
うんうん、
普通のギャラリーではまず展示できない大きさの絵画です、うん、こんなに大きな絵が描けるアトリエが沼津にもあればなという話を、うん、会場に来てくれていた沼津信用金庫の地域創生部の方に話したことがきっかけでご紹介いただきました。
なるほど、
沼津は工場がたくさんある印象で、アトリエとしていいなぁと横目で見ながら生活していましたけども、まさか、工場関係のつながりができるとはと、ご紹介いただけた時は驚きました、
うん、なるほどね。やっぱ人の縁ですね。
本当にそうですね、はい、つながりとつながりがまた新たなつながりをというわけですけれども、うん、確かにここは本当にザ工場です。先ほどから申しております通り ね、うん、あの工場用のこう機械があったりとか、あの先ほど下伺いましたら大きなクレーンなどもありましてね、はい、
その通りですね。
匂いから見た目から本当に工場という感じがしますけれども、はい、実際ここを使ってみてというところもね、一応気になりますね、うん、
大変気になりますよね、はい、本当にあのこの工場っていう雰囲気バリバリのところなんですけどね、うん、まあ、実際にこの場所をアトリエとして使っていただいていると、まあ、我々見れば本当にその通りだなと思うわけですけど、はい、感想などあったらですね、お聞かせいただきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、以前は自宅兼アトリエとして制作していたので少し距離があるのは大変かなと思っていたのですけども、うん、初めて工場を見させてもらった時に、心が全て持っていかれました。こんな場所で絵が描けるなんて自分は本当に運がいい、ご先祖様ありがとうございますと使わせてもらう気持ち 200% になっていました。工場を見ているだけでこんな空間でこんな絵を描きたいという制作意欲が無限に湧いてくるようでした。場の持つ力という点も大きく、昭和47年の建物には様々な歴史が刻まれており、置いてある重機も存在感があってかっこいいですし、うん、製品になる前の素材がたくさん積み重なっており、それだけでアートです。
そうか。
私が扱う油絵絵画の魅力の一つに、レイヤーという絵の具の層の重なりによる深みのある表現というのがあります。この場所にも長い年月を経て、つまりレイヤーを重ねて生まれた味わいがあり、人の生き様がありと私の好きな世界観でした、
うん、なるほどね。
天井も8メートルほど高さがあり、大きいと思っていたキャンバスも小さく見えるようでした、うん、リズムあるいい絵を描く上で個人的には音楽も重要で、工場の広大な空間では音の響きも気持ちよく、音楽にどっぷり浸かれることも贅沢です。
なるほど。
工場所有者様、
うん、
以下社長さんも、
はい、
アートに関心を持ったことがないとおっしゃっていましたが、にもかかわらず初対面の私の話を聞いてくださり受け入れてくださったこと感動いたしました、うん、社長さんと私をつなげてくださった方の信頼関係がないとできないことだとも思いました、うん、改めてお礼申し上げます。またアーティストの生態や制作についても関心を持って接してくださったり、ご友人方に紹介していただいたり、差し入れをいただいたりと本当にお世話になっております。
まあ、でも北見さんが一生懸命取り組んでいる姿があるからこそ、やっぱこういうご縁というのは
ね
できるんだなと思いますね、
本当にこう応援しようっていう皆さんの気持ちも現れてるんじゃないかなと、うん、
いや本当に、まあ、その集大成みたいな形がね、まあ、このアトリエが誕生したきっかけかななんて、
ね、思いますよね。それにしても本当にあの天井の高さもあるし広さもあるし、うん、はい、こう場所としては申し分ないでしょう。
そうですね。
使っていてね。
はい。紹介してくれると話だけ聞いたときは、もっとちょっと小さめのものを想像してたんですよ。すごく大きくってびっくりしてた。そう、クレーンもおっしゃってたように。う
ん、クレーンもありましたよね。
クレーンなんか使いたいなとか。ね、ちょっと妄想が膨らみますね。
それも芸術的なセンスで、はい、新しい
ものですよね、はい。アートなんですね。今話がありましたから
ね。
両方とも機械も油を使うし、
あ、そうですね、
絵画も油絵で油を
使う。確かに。
さすが。
確かに。
でしたね。
油です。
僕は油切ってますけどね。
私も油切ってますけれどもね。なんとなく工場もこう、ちょっとこう、油臭いようなね。
あ、いいですね。
機械の匂いもするわけですけれどもね。工場です 校長だからでしょうけれども、なんとなく私たちの笑い声もより響くような気がしますけどね。
いい感じですね。はい。はい、
さ最近での出来事として、今度は教える立場でもいらっしゃるという話を、視聴していきましょうか、
ね。はい。そう、今最近という話でしたんですけどね。まあ、その話の中では、絵画教室、こちらの方をね、行っていただいてるって、はい、ちょっとお伺いしてびっくりしたんですけど、うんうんうんうん、これを開催するようになったという経緯とか、なんか思いなんかがあるのかなと思いまして、そちらも教えていただきましょう。
はい。
お願いします。
はい。今収録しているこの場所で絵画教室していただいてまして、うん、周りにあの皆様の作品をあの置いてるんですけども、社長さんがですね、はい、せっかく画家と知り合ったからということで、うん、私への支援を兼ねてまずは社長さんのご友人方を呼んで絵画教室という形で主催してくださいました。さまざまな分野で活躍する方々が油絵経験ゼロの状態からスタートして8回を数えます、うん、私は、先生ではなく画材を提供するだけに努めて、うん、個性あふれる作品の成り立つ様子を一緒に楽しんでいます。
なるほどね。
皆さんの未知なるものに挑戦してみようという前向きな気持ちが、気持ちよく、うん、会社帰りの格好で熱中して描いている姿も素敵で、描く油絵も知識ゼロだからこそ輝きがあって私自身見ていてとても刺激になっています。これはすごいと思うような作品も生まれたりして羨ましい気持ちになることもあります。また今まで出張で何回も利用していたホテルに絵がかかっているということに初めて気がついたというエピソードを聞いて見える世界の視野がある場面で広がったという事実を間近で見ることができてアートの可能性を感じ大変感動しました、
うん、なるほど。
こんな機会がなければ一生芸術に興味を持たなかったよと言われ人のとの出会いは面白いなと改めて思いました、
うん、そうですね。
教室参加者様のご縁で大手町にある保険カンパニー吉野エージェンシーさんにて展示をしたり行きつけの居酒屋さんに絵を置いてもらったりと、うん、絵画教室を通じた新たな縁も結ばれていっています。皆さんとても良い絵を描くのでいつか皆さんの絵で展覧会ができたらまた面白いのではと思っています。
うーん、あー、いいですね、最後のくだりのところ ね、
いやー、確かにそのこれまで絵を描くことに全く縁がなかったっていう人たちも、うんうんうん、これまたいろんなつながりを生んで、うん、絵を描くきっかけがここでできたっていう素晴らしい機会を、
いいですね、
皆さん得られ
た。ホテルの話もびっくりしました。
いや本当に、
絵が飾ったの気がつかなかったって、
ね、
だからそういうのを見るようになったってことなんですよね。
ね、
あ、
それも一つの発見だし、
すごいですね、
またそこで新しい人生が開かれていく、
あ、いいですね、
いいわけですよね、
また人の輪も広がると
、ね、
素晴らしい、そういうものを築き上げてくれる、
いや、ね、
いや、ありがたいな、
いや、この工場アトリエというのがですね、様々な人と人とのまさにつながりを生むというわけなんですけれども、うん、今週ね、実はあのいろいろ他にもお話をしていきたいんですけれども、はい、ちょっと時間が足りませんので、
あれ、そうなんだ、
来週、また続きのお話をたっぷりと伺っていこうかなと思いますけれども、
いいですね、
実は私たち収録前に、はい、このね、1階の大きな工場の敷地内である作品、拝見をしてきました、
はい、その通りでございます、
その、この気になる作品については、うん、来週の放送で
しましょうか、
はい、たっぷりとお話を伺っていこうと思いますので、
よろしくお願いします、
はい、では今週一をまとめていただきましょうか。
いや本当にいずれにいたしましてもですね、本日は本当にお忙しい中ご対応いただきましてありがとうございました。北谷さんにはですね、今のお話ではないんですけど次週も出演していただき、うん、画家を志したきっかけや画風など、うん、また今後の活動についなどなんかについてもですね、はい、詳しくお話をお聞きしたいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
はい、よろしくお願いします。ということで、よりしげ市長のワンダフル沼津、また来週同じ時間にお目にかかります。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。